元新聞記者が教える本気のライティング術。
こんにちは、ストーリープロデューサーの山田太一です。
こんにちは、ナビゲーターの言葉ゆきおです。さあ、早速なんですが、今回のテーマなんですが、あーというテーマでございます。その文章、主観が入っていませんか？
ですね。
はい。まあ、自分で書いた文章ってやっぱり生み出してる、ね、ものだから可愛いんですよね。
うん、
そうですね。とはいえですよね。はい、じゃあこのあたりを今日はですね、テーマとしてお話しいただきます。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。
まあ、今日のテーマ、主観っていうところなんですけど、まあ、人が書いている以上ですね、主観って結構やっぱ入りがちというかですね、基本的に、まあ、文章、まあ、新聞とか特にそうですけど、自分のもちろん主観が入っている文章とかね、エッセイ全然あると思うんですけど、なんか例えば取材した記事とかについてはですね、ちょっとなんか自分のこう主観がちょっと入りがちなので、まあ、あくまでこうね、中立というか、なんかこうね、そこをどこでだけ出さないのかっていうのが、ポイントにはなってくるかなと思います。
とはいえ、ね、入ってしまいがちというか、中立って難しいですが、はい、山田さん、記者ら、新聞記者時代にいろいろと、
はい
はい、ご経験というか、ご苦労というか、されたというお話をしていただけると。
はい、まあ、僕がこう主観が、まあ、入ったなっていう経験がですね、2つほどありまして、
はい、
まず1つ目が、高校野球の取材を僕は1年目の時担当してたんですけれども、
そうですね、
はい、
うん、
まあ、僕って結構野球が好きだったので、結構生き生きと取材して、生き生きと書いていて、はい、
うん、
割と全然こう苦じゃないというか。
うん、
全然なんか1年目って直されるのがめちゃくちゃ直されるのが当たり前なんですけど、
うん、
野球の記事だけはなんか割とスムーズにいってたのでまあ、これまでですね、いっぱいこう野球の記事とか、
はい、
見てたっていうのもあったと思うので、書き方がもう割とこう染みついてた部分はあったんですよね。で、まあ、兵庫県で記者をやってたので、夏の甲子園目指す兵庫県の予選の時の取材で、まあ、負けたチームの、まあ、1人の選手をこうピックアップして、なんかこう書くような、
はい、
コーナーがあったんですけども、まあ、それを書いてる時にですね、負けたチームのエースが、延長ですね、の末に、
うん、
打たれて負けてしまったんですよ。で、そのピッチャーを、まあ、クローズアップして書いてたんですけども、
はい、
僕の書いた記事のある一言が、
はい、
これは主観が入ってるっていうような、主観というか中立ではないっていうように上司に、言われたことが一つあったんですよね。
はい、
で、その言葉っていうのが、
うん、
無情にも打球はセンターに抜けていったっていう一文だったんですよ。で、
うん、
これよく聞くじゃないですか。
うん、
これってなんかよくありそうな文章。
ありそうな、ありそうな。何の違和感も感じなかったですよ。
何の違和感も感じないですよね。
はい、
無情にっていう部分が、
うん、
相手チームからしてみたら別に無情じゃないってなったんですよね。
なるほど。
はい。
はい、
相手チームからしてみたら嬉しいこと、うん、無情にっていうのはそのピッチャーから見た視点っていう、
そうそうそうなりますね、
っていう、
うん、
でこれって多分ですね、スポーツ新聞とか一般紙の違いってあるんですよね、
うん、
多分これスポーツ新聞だと無情にって多分いいと悪くはない表現なんだろうなんですけど、
うん、
多分これ一般紙だと、
うん、
ちょっとまあダメとは言わないですけど、
うん、
うん、少しこうやっぱり主観が入ってるんじゃないか
ピッチャーよりの、
ね、
ね、はい、中立ではないですよね、
中立ではないっていうような言い方なので、 これかなり難しいなっていうふうにです
う
ね、やっぱ、
ん、うん。
未だに思います。
それがまあ一つ目の
一 つ
ね、
目。
ご経験のお
は
話。
い。ですね。で、二つ目はですね、選挙取材ですね。
お
これが難しいんですよ
ー。選挙もま
ね。
た、ねえ、難しいことやってたんですね、山
あれ、
田さ
なんです。
はい。
当時ですね、
はい。
皆さん覚えてますかね、希望の党って覚えてますか？
希望のとあ、
なん
あ、
か、小池百合子さんが
うん、
めちゃくちゃ勢いがあった時
うん。
で
うん、うん、うん。うん。
すね、なんか新しい党を立てて、みたい
うん。
な、なんかそういう、まあそういう旋風が吹いてたんですよ。その時に、衆院選があって、兵庫県にも候補者が出て、っていう。で、まあ私はこう、まあいろんな候補者をこう取材してたので、担当エリアで。で、まあ僕だけで記事を書いたわけじゃなくて、こうなんかこう情報をこう出し合って、一つの記事に大体選挙取材ってするんですけど、まあある記事をですね、出した翌日ですね、その候補者の街頭演説に取材に行ったらですね、その候補者の方がダーッと、もうすごい行数でダーッてダッシュで駆け寄ってきてですね、当時の、希望の党の候補者が、なんだあの記事はってい
お
う、怒られたんですよ。え、なんのことですかっていう、こっちからしてみたら、なんのことですかっていう、
あ、もう
もう
それは記事として発表され
出
ちゃって
る。
たっ
発表されて次の、
ていう。
もう、その記事って、街頭演説でこういうこと言ってました。で、まあなんか、基本的に選挙取材中って絶対に中立じゃないといけないので、まあ結構こう、さらっとした記事を出したつもりだったんですよ。
まあ、事実に基づい
事実
た、
に基づい
演説に基
て、
づいてですよね。
こういうことを言っていました、みたいな。で、その記事をめぐって、ダーッと候補者の方がこう走ってきてですね、次の日の朝、街頭演説取材行ったら、なんだあの記事はって、うちの党を不利に書いてる、おおみたいな、
どういうこと？
おおみたいな感じになってね、で、事実をもとにして書きました、うちはっていう、しかも言えないのでですね。で、まあ、今振り返ってみるとですね、まあ、酔ってたのかなっていう、まあ、なんか、今言われてみれば、確かにそういう見方もできるよねっていうような、まあ、感想を持ったんですよね。後日、その記事を読み返してみて。なので、これ、難しいんですよ。やっぱり、主観が入らないとか、中立であるっていうのは。
そうですね。読み手というか、もう話してることを書いてるのを見ていて、なんか違いがあるっていうふうに思うかもしれないとい
そうです
う難
ね。
しさというか。
そうですね。
あ
これはやっぱり難しい。だからこっちが良かれと思って書いた記事でも、やっぱりこう自分の主観とか忠実性っていうのをまあかなり意識しないと、やっぱりこう読み手に、誤ったというかですね、あとは取材対象者にもちょっと誤って伝わってしまうっていうのがあるので、なのでこう、まあ、書き進めてる時ももちろんですけど、書き終わった後にもですね、なんかこの表現って主観が入ってないかとか、なんか中立じゃないんじゃないかとかですね。中立性っていうのはなかなか、こう、ウェブの記事ってどこまで求められるのかっていうのは、ちょっとそこは一つの、観点ではあるんですけども、まあ、なるべくそこを省けるよう事実ですね。をちょっと書くというところを意識していただけたらなと思います。
まあね、ウェブのその記事を読んでいると、ね、結構ね、商品の比較の記事とかね、見たりしますが、できれば、ね、読み手としては、やっぱり中立に書いてほしいけど、でもこの商品よりっていうのもあるなっていうのは 感想としてはありますけどね。まあそういうふうに意図として書いてるのかもしれないですけど。
そうです
で
ね。
も基本は、やはり、まあ主観を入れないということと、なかなか難しい事実に基づいて書くっていうことは、文章の基本ということになってくるんです。でしょうね。
そうですね。やっぱり、僕が新聞記者時代にちょっと上司の方から言われた言葉で、事実と真実は違うぞっていうふうに言われたことがあるんですよね。事実って事実なんですよ。本当にもう、何ですかね、10時何分こういうことがありましたとか、これが事実ね。真実って、人によって変わるんですよ。
そうですよね。
なので、そこの違いを意識して、事実を書く。で、真実。主観が入っていい部分っていうのももちろんあると思うんですけども、記事によっては。やっぱそこの事実と真実の違いっていうのを意識しながら、書くと、よりこう、洗練されたというかですね、記事にはなるのかなと思います。
ありがとうございます。今日のテーマは、その文章、主観が入っていませんか？ということですけれども、事実と真実の違い、そしてそれを意識することによって、洗練された文章が出来上がっていくということですので、ぜひですね、ライター目指されている方、もやってらっしゃる方、参考にしてみてください。さあ、山田さん、講座ですね、ライター講座が、もう開講していて、進んでいるとは思うんですが、この、ポッドキャストの概要のところにもですね、URL が貼ってありますので、どうぞ、ご覧いただければというふうに思いますが、執筆以外の、コースがあるということなんですけど、教えていただいていいですか。
執筆のコース、一般コースと学生さんのコースっていうのがあるんですけども、それ以外に、ライティング講座と、その後にコーチングを合わせたコースもご用意しております。
コーチング。
例えばウェブライターさん、ウェブライターとして今やってらっしゃって、なんか将来こういうことをやりたいなっていうような、なんとなくのイメージは持ってるんだけども、なんかこう具体的にどうすればいいのかわからないとか、自分がなんか何をどう考えているのか、ちょっと考えすぎてわけがわからなくなっちゃったっていうような方っていらっしゃると思うんですけども、そういう方の思考を整理するようなコーチングっていうのをライティング講座の後に、実施するっていうようなコースを用意しております。なので、一般のライティングコースを受けられた後に、4回コーチングを受けるか、6回コーチングを受けるかっていうような、4回コースと6回のコースっていうのもご用意しておりますので、将来なんかこうやりたいことがある、それはライティングに関わらずですね、今、ウェブライターやってるんだけど、なんか将来、違う、こういう夢を持ってるんだっていうような、だけど、現状だとどうすればいいかわからないとかですね、なんかそういう方は、ぜひそちらのコース受講いただければなというふうに思います。
ライティングだけではなく、その思い描いているような、目指す姿といいますか、夢を描かれている方に寄り添いながら、コーチしていただけるという、なんと贅沢な そういうコース ということですので、ぜひね、合わせてご検討いただければというふうに思います。詳しくは概要欄をご覧いただければと思います。元新聞記者が教える本気のライティング術、ここまでのお相手は
ストーリープロデューサーの山田太一と
ナビゲーターの言葉幸男でした。それではまた皆さん来週。